皆さんこんにちは。2022年11月11日金曜日です。本日は1が4つ続きますので、今から十数年前に世界規模で活躍する会社、まだ当時はあまり浸透してなかったんですが、今ではもう多くの方が知っている、投資家では知らない人がいないという大きな会社、アリババの創業者の方が提唱した、今日たくさんプレゼントいたしましょうというふうな日でございます。当初は自分にということだったんですが、いつの間にかそれが周りの人にプレゼントをしましょう、贈り物をしましょうという日になりました。ライブコマースの定着のきっかけになりました。独身の日でございますが、さて本日はどうなるでしょうか。今日日経新聞朝刊から気になる記事は1ページでございます。大きな記事、こちらはトップ記事になっております。次世代半導体を国産化、こちらが大見出しです。その後に会社名がありまして、トヨタや NTT 新会社に出資とあります。こちらの記事の解説でございます。なかなか厳しかったこの2月ぐらいでしょうか。もう少し中期で見ても、今年に入ってからのアメリカ株式相場は厳しくて、それにつられるように日本株も厳しく、またもちろんさまざまなリスク要因がありました。けれどこれを吹き飛ばすような動きになってきました。まずは中間選挙が済んだということです。結果に関してはこれはたくさんの方の分析があるでしょうが、まずは通過したと、重要なイベントが通過したと、この通過したことを株式投資家は安心材料にいたします。このほかさまざまな理由がありますが、きっかけとなりまして反転しましての、昨日のニューヨークの株式市場、1200ドルのダウの上昇、これは2年ぶりの大きな上昇幅、少し上がりすぎという懸念もありますが、まずはこのような力があるんだということが見せつけられまして、日本株にも大きな影響があるでしょう。さあ、その中での今日の日経新聞トップ記事、今までは日本では次世代の半導体、つまりは最先端の半導体ではなく、もちろん先端なんですが最先端ではなかったようなんです。最先端はご存知のように台湾の TSMC、 そして韓国のサムソン電子、こちらが最先端での半導体のもう位置を確立していますが、そこに日本が先ほどのトヨタ、そして NTT と名前が入ってますように、このような大きな会社、もちろん本文見ますとソニーグループなどということで大きな会社、そしてこれから EV 電気自動車、またはスマートフォン、このような最先端を使う、最先端半導体を使う業種の方々ですから、ソニーはもちろん車とゲームでしょうか、こういった大きな会社が参加している。さらに日本政府も岸田首相の半導体への目玉作戦、大きなお金を投入するということでしたが、これが国策になりますから、今日の記事非常に気になる記事、大きくなりそうな記事、きっかけになる記事として保存版でございます。そしてできれば700億円という日本政府の支援金、これがもう少し大きくなりまして1兆、2兆、3兆となりれば、これは完全なる国策になって、この後の会社もこぞって入ってきますと、日本すべてが日本株式会社の様相になって、アメリカ、韓国、台湾、そして最先端を目論んでいる中国と大きな半導体での競争が加速しまして、その中で日本は地の利を生かして2番あるいは1番に近づくぐらいな力を発揮するのではないでしょうか。今から20年前、日本の半導体はトップでしたから、そういうことを待ち望んでいる投資家さんも多いのではないでしょうか。 本日は久しぶりに大きな記事、そして大きくなりそうな記事、そしてこれをきっかけとして株式市場が反発から反転に入って、そして連れ高になり、そう格上げ状態になることを願って、この記事は非常に皆さんに大切にしてほしい記事でございます。次世代半導体を国産化でございました。ぜひご参考になさってください。